速です。今日はね、
久々に
またしても、
はい、ビールマイスターが、
そうですそうです。でまあまあまあまあ、うん、やっぱりね年越しもありましたから、
はい、
いろいろ2023年をマスターと、うん、
はい、
共にちょっと振り返りたいなと思いまして、
今回はほぼほぼビール出てこないです、さっき言っときますほぼほぼ、キベマスターと私の、タイガース愛、
あ、言っちゃうんや、
はい、
もう
タイガース愛のお話になるので、
はい、
そこのとこはちょっとご了承していただきたいんですけども、
はい
はい、ということで
久しぶりのお呼ばれ、
はい、
行ってみましょう。
グッズショップマッシュルーム、オリジナル T シャツなどのグッズを展開中、 mahshroom.net
マッシュルーム、
うまやん一服のやいやいラディオ。この番組は関西人うまやんと一服の夫婦が好きなこと、日々感じたことなどに何でもやいやい言っていくポッドキャスト番組です。あくまでも2人の独断と偏見で述べている部分もありますので、そこはご容赦ください。それではそろそろ始めましょうタイム。
そこは路地裏の奥の奥にある素敵なお店、ビール屋お呼ばれ。今日もマスターとのおしゃべりを求めて二人がやってきたようですよ。
してますね、
ご無沙汰してます、ご無沙汰してます、
いらっしゃいませいらっしゃいませ。
いやいや、もうすっかりね冬でついに年も明けてしまいましたけどもも
うすっかりね2020何年ですか、
4年
ですか、辰年、辰
年らしい、
辰年、辰年やんね、懐かしい、ね、
よかった
よかったよ、
どっかで聞いたことある
辰年らしい、
懐かしいね
ラーまで出たけどね、うん、いや本当ですよ、いやいやいやいや、まあね、新年明けましたけども、
はい、
いかがでした去年、どうしてたんですか、最近ほんと来れてなかったですもんね。
そうですね、ちょっとね、23年もいろいろちょっとバタバタしてですね、
うーん、
23年といえば、
はい、
まあまあまあ、僕というよりか、まあ全関西人というか、まあ全日本人でもいいかもしれないですけど、
1億、ね、
1億3000万人、
もう関西人はやっぱり漢字もあれやってみんな思ってたんでしょ、
漢字、
今年の漢字はきっと税じゃなくて、
あ、神、
うん、
あれ
虎、
虎、あ、虎ね、
あ、やっぱりそこでもう別れで、なんかみんな虎やって思ってるタイガースファンと、うん、ねっけ、勝利の勝つっていう字やと思ってる人と、ね、とかって言うんで、タイガースファンの票が割れたことが税に負けた原因やって聞きましたけど敗因はそこやって聞きましたけど、
税の方が、まあ、
あ、俺今知ったわ、
え、
あ、漢字、
今年の漢字みたいな、税やったの、税、
2023年はね、
一つもあれ興味ないから、
そうやね、でも興味なくても入ってけへんかった、
全然入ってけへんかった
、あ、そう、私は今のそのタイガースファンはみんなトラやと思ってたのにみたいなネタまで入ってきたよ耳に、
そうだよね、
うん、ね、みんながみんながトラって書いてたら、
うん、
トラやったんやろうけど、票が割れたねっていうことで、
そうなんですよ阪神23年といえば
もうね、この2人揃いましたからね、
そうですね、
も
う
阪神タイガースの優勝でございます、日本一でございます、
おめでとうございます、
日本一は38年ぶり、
38年ぶり、
リーグ優勝も18年ぶり
で、
18年ぶり、
うん、
そもそもね、
はい、
WBC もあったじゃないですか、
あ、そうそうそう、春は WBC 割と盛り上がったじゃないか、ダルビッシュとか最後かっこよかったやん、
そう、
最後大谷や
あれダルビッシュそうか、大谷くん頑張ってたよ、見た見た、
最後ね、あのグローブ投げて、そう、
どこ行ったんや言うてね
で全国に3つずつグローブプレゼント、
そうそうそうそうそう、そんなネタもあったじゃないですか、
そうです、日本一になったでしょ、日本一じゃない、うん、世界一になったでしょ、
うん、
世界一のが日本なんですよ、日本の日本一が阪神なんですよ、うん、 だから阪神は世界一なの。
いやいやいやいや。
真のチームは、ね、阪神タイガース。
あ、そう。
どこがナンバーワンかって言うと阪神。
強気に。でも、あんまり WBC 阪神の
選手。いや阪
神。いなかったわけじゃないけど。
数。いい仕事してますよ。
でもね、数々今まで、今年はいけるやろうっていうのも、ここ数年ありましたよね、何回も。
特にね。
ねえ。
おととし。まあ、ここ数年がずっとそう
なんですよね。ずっとそうなんですよね。
え、そうやね。ずっと言ってて、夏まですごい調子良かった年とかもあってさ、うん、もういけるやろみたいな、マジックみたいな時あったじゃないですか。
阪神ね、9月に弱い。
9月に弱い、ね。セプテンバー。弱いから。
今年はそれがもうなく、生き切った。
ずっともう。
逃げがちじゃなくても息切ったんちゃんと。
ちょっとは何交流戦の時は負け越した
よね、まあうん、ちょっと失速はありましたけどね、うん、
交流戦に弱いから
もうじゃあ文句なし、
まあ、それでも他が弱かったですからね、うん、どっちか言うたらね
うんだってホームラン数とか少ないよ阪神
そうですよ
やっぱ全員野球よ野球はトータルピッチャーも野手も、ね、
そうみんなが
みんながやるのが野球ですよ。
やっぱ盛り上がりましたね。
ということで。
ということでですね、私用意したのは、阪神タイガースエール。
いいですね。
ビールですね。ゴールデンエール。
素晴らしい。
このエールは、応援のエールともかかってるんですかね。
そういうことです。これね、うまいこと言うんだら、あれって言うんですよね。
あ、
なんでなんで？
エールね。
あ、ほんまや、そうか、エール、あ、ほんまや、あれってなるわ。
アルファベット。
そこもかかってんのかな。
どこまでほんまにかかってんかわかんないですけどね。
ラベルはちゃんとタイガースの黄色で。
黄色でね、阪神タイガース。この、虎のマークもありますよね。
え、これ公式ですか？
公式でしょう。これ公式だと思いますよ。
公式じゃないと、ラベル貼れない。
怒られると思う。
怒られる。
多分怒られる。こんなんで出たんやと思って。
そうなんです。
すごい。いいんですか、これ。
これ、
今、出してきたってことは。
もちろん、これが2023年を象徴するビルなんで、これが。
もう、ケイさんの2023年はこれ。
開けましょう。開けましょう。すごいです。王冠のところにね、タイガースマーク。
タイガース。
あ、めっちゃかっこいいじゃないですか。
かっこいいですね、これね。
これかっこいいね、うん。これ捨てられへんね。
はい。あげますよ。
はい。
優勝の音。優勝の音よ、今のが。
優勝の音しましたね。
今のがね。
いきます。
はい。お願いします。
いいじゃない、この色。
いいじゃない。
タイガース色やん。
ゴールデン。黄色い。
黄色い。
はい、では優勝に、はい、
おめでとう。
おめでとう、乾杯。38年前は飲めませんでした。
めっちゃ飲みやすい。
飲みやすいですね。
飲みやすいね。
飲みやすいですね、
うん。甘いですね。
ちょっと甘いですね。
ちょっとリンゴジュースみたいな甘い。
うん、うん。ちょっとフルーティーな感じがありますね。この、まあ、特にビールがね、
はい、
別に、まあ、特徴があるっていうわけ、そんなにもないと思うんですよ。
ないね。
これもパッケージ買いです。完全にね。パッケージです。
いや、もう優勝の、やっぱ味が甘いんかしらね。
いや、初めてうまいこと言うたんちゃう。
あ、ほんま？ありがとうございます。一本いただきました。いやいや、美味しい、美味しい。
これ、どこか出してんの？
これ、大阪にですね、まあ、梅田かな、クラフトビアベースっていう。
は
い
は
い
は
い、
はい。行ったことある。
あ、ありますか？
あります、あります。一回見に行きましたね。
結構中心街にあるかな。
はいはいはい。
そうです。
あそこいろいろクラフトビール出してるんですよね、確かね。
そうです、そうです。結構、まあ、百貨店とかの陳列棚に行っても、こう、C のマークがね。
はい。
ついてるやつが、まあ、はい、ちょくちょくあるかなって、
ね。ちょっとお土産にね、大阪ビールみたいな感じで。
うん、うん、うん、うん、そうです。
確かね、一回探しに行きましたね。
メイドイン、大阪って書いてます。
嘘見したい。あ、ほんまや、大阪推しやー。
大阪独立国なんでね。
独立国。
まあ、生粋の、僕、ね、阪神県から言うとですね。
はい。
まあ、兵庫県のチームなんですけどね。
そうなんですね。
そうなんですよね。大阪やと思ってるけど、そういう意味ではオリックスやってんな。大阪ドーム。
まあ、まあ、
甲子園は、甲子園は兵庫県にあって。そ
う。まあ、オリックスも難しいんですよね。
オリックスもね、グリーンスタジアムっていう。
球場間の移動は今回17分と聞きましたね。
オリックスね。
いや、オリックスもええチームやったけどね。
まあ、ここはもうでも、二人とも常々貢献してたから。
まさかね、この関西ダービーで、
そう、なるなんてね。
決戦できて、さらに3勝3敗で並んで。
で、最後の一戦ですよ。
で、阪神が勝つってもう、漫画、漫画、
ほんまに漫画だね。
漫画、漫画。
え、ちょっともう、せっかくやから、私は全然、正直、馬やんはずっと、阪神ファンでしょ？
はい。
で、 毎年、今野球シーズン始まると、ちょこちょこチェックしてるの知ってるから、はい、なんとなくふんわり今年も、調子良さそうっていう方聞いてたけど、
なるほど。
申し訳ないけど、まあ、やっぱり、そんなのはよく聞く話で。
まあ、5月は大体調子いいです
ね。そうそう、ね。まあまあね、夏、くたびれてくる頃に、なんか顔色悪くなるみたいなさ。
交流戦のあたりからね。
最近どうなんって言ったら、みたいな答えしか返ってけへんみたいな感じや、はい、今年はどうやったんですか？何が良かったとかあるん？やっぱり
投手力が、
安定しましたね。
安定してましたね。
安定しましたね。大崩れする人があまりいないですね。
で、新しい戦力がね、
例
えば現役ドラフトっていうのが最近できて、
はい、
現役の中でくすぶってる選手を他のチームに移籍させて、
で
チャンスを与えようっていう、
環境が変わればっていうやつですね。
それいいやん。
でそれかソフトバンクから来たん
ですね。そうですね。
大竹っていう、
大竹ね。
あ、じゃあもう一応プロとして向こうでやってたけど、
そう
阪神で頑張ってみないかってこと？
だから
大竹がすごかったね。
12勝？
10勝8敗とかちゃうかな。
それはじゃあそれ
12勝じゃなかった。
12勝でした。
でもすごいんちゃう、2桁勝利って。
いやすごい
すごいよ。
すごいですよ。
それはでも引き抜いたその人すごいやん。
人
大竹さんやってやっぱじゃあ、その育てるのも上手やったんかな。なんか結構生え抜きの選手も活躍したみたいなのをちらっと聞きましたけど、
それはまあ
野手はね生え抜きも多いですよ。
そうですね。
阪神最近若いですから、世代が。
そこがね、なんか私の印象と違う。私一時期熱心に見てた頃は、もう金本さんがブイブイ売ってた頃で、
はいはい、
まあそういう意味では、
ね、
あ、そうそう、新井さんと金本さんがすごい頑張って、それはすっごい楽しかったんやけど、あの、そういう意味で生え抜きの選手がどうのこうのみたいなチームの印象なかったから、あ、今そうなんと思って。
ほぼ。
助っ人外国人も一人、二人ですよ。
あ、そうなん。
野手で他球団からって誰って感じですか。
いない、
ね。そんなに、ね、ほんなもう本当に平均年齢若い、ね。
レギュラーは若い若い。
若いですよ。
こうだって育てるのが下手なイメージもある阪神さんですけど。
ありましたね。
そんなことないもん。
今そんなことないですね。
今は全然違いますよ。もう生え抜き生え抜き。
何がそんな違う。監督一人変わったらそんな違うん。
まあ、どうなんでしょうね、そこは。なかなか。
強くは言えないもん
ね。そうね、なかなか難しいところあるけど、まあ、ね、岡田だけじゃないですね。
うん。
岡田監督だけではないですね。前からのこの監督の、ね。
それこそ金本。
うん。
よく言うね。
監督が見出して、ずっと育ててきて、矢野監督も育ててきて、で、花咲くが岡田監督。
そう
ああ、やっぱそれはよく聞くけど、納得、実感。する感じなん
で、ね、やっぱ岡田監督は持ってるなっていう感じですね。タイミング。
あれっていう言葉があんだけ流行ったのもすごいよね。
ね、岡田、その前の優勝の時の岡田のイメージと今の岡田のこの戦い方は全然違うんですよ。
あ、そうなんですか。
違います。
うまやんは？
と思いますよ。
え、何がどう違うん？
もうなんか、今の岡田監督のそのやってるような野球は、割とその、まあ、自分たちの力をこう個々にやってできる限りのことをやってるんですよ。
はいはいはいはい。
前はね、結構もう力ずくで、いい選手を決めとったのもともと追って、で、もう大体そのパターンに持っていって決めていくみたいな感じの使い方してたんですよ。ここは、ここ数年というか、まあ、去年の阪神の戦い方見てると、その、まあ、いい人をこう、何人か集めといて、そのパターン決めきらずに、割とそこは柔軟性持ちながらもやりながら、まだパターンのところももちろんあり。
柔らかくなったね、
ちょっと柔らかくなったところです
。
え、じゃあ一応さ、全部じゃないにしても2人ともシーズン通して日本シリーズまでさ、試合チェックしてたじゃないですか。そこ印象に残ったシーンとかさ試合とか、これよくあるやん。
まあ、僕日本シリーズの湯浅はびっくりしましたけどね。
ああ、そうか、ね。
お前はすごい盛り上がってたよね、あの時。
あれは、あの一手を出せる勇気。
出せるのかっていうね。うん、
これ知らない人、私と同様知らない人のためにちょっと説明してほしいんですけど、湯浅選手っていうのが、
もともとストッパーで今年も活躍する予定やってんけど、はい、調子が悪かったりして、二軍暮らしがあって、で、日本シリーズまで出てこなかったんやけど、日本シリーズぶっつけ本番で、ピンチの時に出てきたと。
ピンチの時ですからね、あれ。
これで湯浅出して抑えたら流れが変わるぞっていうのをちゃんと予想して岡田監督が出して、ドンピシャ当たって。
完全にね。
完全に流れ変わりましたからね。
すごかったよね。 やっぱあれは痺れましたね。
痺れましたね。
あれ。まあ逆に言うとあそこで撃たれてたら、うん、もう、
ずるず
る。ずるずる。もう終わってた
と、ね。負けが見えてた感じでしたもんね。うんうん、ここ一番でやっぱり本で出して結果出せる選手なんですね。
う
ん、
まあその弱さで言うとね、うん、まあその、阪神ではないです、
うんうんうん。
WBC のがあった時に、うんうん、あれメキシコ戦でしたっけね、あれ。
うん。
岩さん打たれるんですよ。
おー、
でもね、打たれるというよりかは、前の人が作ったピンチのところに出てきて、
ああ、なるほど。
で、1点は取られるけど、後続は切るんです。
あ、まあ、うん。
そう。だその時の湯浅の、うん、まあ、ピッチング見てると、うん、これの1点はでかいぞ、この1点で止めたのはでかいって僕はその時思ってて、
はいはいはいはいはい、はい、
でもその後からこう、まあ、皆さんの知るところになっていくんですけど、うん、あそこの1点を抑えたの結構でかかったんですよ、あれ。
すごい、実
はね、それはあの今年見てて、あ、湯浅怪我せんかったらよかったなと。
あ、実は私も湯浅選手に関してはこぼれ話を1個聞いてて、うん、これ馬屋にもドヤ顔でな披露してんけど、うん何にも知らんかったのにね、湯浅選手のこと何も知らんかったんけど、うん、その怪我、WBC の今の活躍があって、うん、怪我して、うん、なんかね、すっごい今阪神っていろんなことのデータを取ってるんですって、投手の、うん、これまでにないぐらい細かい、うん、でその時にやっぱ怪我した後の湯浅選手のデータっていうのが調子良かった WBC の時より数値が何か変化があったのが、うん、あの日本シリーズぐらいの時に数字が WBC の時と似通ってきてたんですって。
あ、
なんでデータ的にもいいピッチングするんじゃないかって思ったっていうこぼれ話聞きましたね、
うん、何のデータ
それ何のデータかはちょっともう忘れました、木部さん印象残ってる試合他あります？
印象残ってる試合ね、
シーンとかでもいいですけど。
あー、印象残ってる試合ね、まあでも一番、まあ、ベタですけどね、やっぱ村上の初登板ちゃいますかね。
あ、今年ね、新庄と MVP ダブルで受賞した、
うん、そのさっきほうほうほう、その新戦力って話で言った時に、はい、大竹の名前出てきましょう、はい、村上ピッチャー、
うんうんうん、
もうこの二大巨頭が多分出てくるかなと思うんですけど、
はいはい、
まあ、ピッチャーやったら今度二大巨頭ですね、
うんうんうん、
すごいっすよ、すごいすごい、知ってます、どんなピッチングしたか知らないでしょ
知りません
初登板でね、まあ、初登板というか今年その時の初登板の時に巨人戦やったんですね、
うん、
確かね、
うん、
で、まあまあシーズン初めてなんでね、ピッチャーって、うん、まあ、その日が開幕なんで、まあ、緊張するわけですよ、
は
い、自分の投げてる球でこれでいけるのかみたいな感じでね、緊張するんですけど、はい、あれよあれよと7回までパーフェクトピッチングなんですよ。わかります？パーフェクトピッチング、
だから全然出さないってことでしょ。
フォアボールも出さなければヒットも出さない、得点ももちろん与えない、
一塁に行ってないってこと。
そう、一塁に巨人のランナーがいない。
あ、すごい、7回まで。
そう、
すごいじゃないですか。
そうなんです、
あと9人、
あ、6人、8、9、
あ、そうか、8、9、
あ、その調子でいけばね。
そう、
え、6人抑えたらもう勝つ。
そう、もうパーフェクト
一発目で、すごいな。
で、プロ初勝利上げてないんですよ。
え、そこまで。
そう、去年の暮れに、その去年の暮れに一回投げたんかな、確か。で、まあまあそれぐらいで、
うん、
プロ未勝利の人が、
いきなりの
初のパーフェクトピッチングで、一勝目上げるのか、みたいな感じになってたんですよ。あの時に、岡田が、8回にマウンドに上げなかったんですよ。うん、
え、そこまで良かったのに。え、
昔ね、落合が
ありましたね、
岩瀬出したみたいね、
うん、
ありました、病のね、
病のパーフェクト
ありましたね、
あったよね、
あ、日本シリーズでしたっけ、
日本シリーズあれ、
ほうほうほうほう、じゃあ解説して、
あればりですわ、あればりですわ、まあ、ほんまにピッチングしてたんですよ、
うん、
その中日の時もそうですわ、うん、手も足もねんかったんですけど、
うんうんうん、
その時は中日のピッチャーは変えたんですけど、うん、変えてもなおパーフェクトだったんですよ、
うん、
でそのまま勝ったんですけど、
系統パーフェクトっていう珍しい、
うん、
へえ、それはでもやっぱりそこで変えたのはよかった。
その翌、まあ、イニングの先頭バッターにホームランを打たれました。
うん、ああ。そういうことがあるんやな。でも、やっぱ巨人対阪神って、まあ私は甲子園でしか経験ないけど、うん、観客の力の入れようもすごいじゃないですか。
ああ。
やっぱり、ね、私前にも言ったかな、巨人、阪神の甲子園か。
うん、
初めて見に行った時に、どのね、試合も相手方はやっぱり自分の応援してるユニフォームとか着て、
はい、
こう盛り上げようっていろいろグッズとかも持ってるもんですけど、うん、阪神のファンの人は巨人 の人形をなんか腰から紐ぶら下げて、
あー、地面にね、
そうそうそうそう、叩きつ、そう、引きずりながらなんか歩いてる人とか見て、なかなかこう、戦慄を覚えた記憶があって、すごいな
と、まあ、あるあるですけどね。
そう、なんかそう、ちょっと応援ってさ、こうバット持ってるとか、メガホンみたいな持ってるとか、そのグッズってあるじゃないですか、こう、大罠。
甲子園球場の前にね、うん、あの、虎の銅像あるんです、知ってます？知らない。
知りません。
あるんですけど、うん、口開いてるんですよね。うん、あそこ、巨人戦になったら、あの、ジャビット君が掘り込まれてます
よ、ね。あ、そう、
ウサギよね。
いや、ほら、誰か
さ。餌なん
いやいやいやいや。やっぱりちょっとさ、ちょっと気合の入り方、観客も違うやんと思って。
そうなんですよ。
おー、そこで回って、7イニング
、ね。
7、2イニング。
うん、まあ、結局勝ったんですけどね、その試合。逆転して勝ったんですけど。
やっぱ見てたらすごーってなって。で、そのまま結局、その村上選手はもう、シーズン通して活躍するんですよね。
そうで、その翌登板かな、に、そのまま8勝利上げて、でもそこからトントントンと勝っていくわけなんですけど、まあ、あそこでその変えた岡田の、あの感じ、うんうん、で、シーズンまだまだ長いんだよっていうのを見据えて、ちょっと余裕ある感じが出てたんで。
そういう、そういうことを見るのね。
うん、そうか、これ多分強いんやろうな、と思いましたね、あと。
そうか、1試合勝ったからいいと思うんじゃないですもんね。
そうです、そうです。そ
のやっぱ積み重ねか。
143
試合かな、
うん、
年間。
そうなんです。
その感じが違ったんかな、これまでと。これまで調子のいい時買って潰れる時はグズグズグズグズってこう、やっぱ先のな、見据え方が違う。だってさ、今年し日本シリーズもすごい長くて全部終わったの結構最近って言ったんだけど、うん、秋も深まってから終わりましたもんね。
そうですあんなに
7戦まで
潰れたから。そうですよ、ね、長いこと日本シリーズやってた、
なかなかないでしょ。
面白かったですけどね。
2005年は4連敗やから ね
何にも面白くなかったですからね。最悪でしたよね。
あれやっぱり日本シリーズもだから、最初阪神勝って、
そう、
勝って、
もうそれも山本よ。
そう、山本由伸からね。
今ドジャース行って大谷とね、同僚になって、何億持てる、
最高額ですよ。
最高額でピッチャーの。
あ、そうなん、うん、すごいよ。
それにね、8-0でしたっけ。
そうです。ボコボコにして。
大事ね。で、次の日ボコボコされて、また始
めた。そうか。あ、先生、8-0、8-0でなんかやり合ったんでしたよね。最初の一発目8-0で、もうこれ行くんちゃうかみたいになったら、同じだけやり返されて。
オリックスもね、まあまあ強いですから、うん、もちろんね。
ほんで、また、一旦、まあ、白紙やなっていう感じで第3戦が始まって。そう
そう、甲子園行ったんかな。
そうか。
うん、
そうそう、まあ、でも、なんか、私もその辺は、ふわふわっと見てましたけど、あ、もうこれやっぱりオリックスなんかなみたいなタイミングありましたよね。
うん。うん、
そっからオリックスが取ったんかな、うん、しばらく。
一試合取ったんで、そう。で、本当にそれが続いてた時に、さっきの湯浅の登場があって、流れガッと変わって、持ち返したっていうのは結構でかかった。
居酒屋で見てまし
たよ。そうよね。我々は。帰られへんくなってな。
帰られへんようになって。
あ、そうなんですか。
もう。
ご飯は食べ終わって。
馴染みの居酒屋さんなんで、もう我々だけ残ってて、おかみさんも一緒になって、見てたんですけど、途中でおかみさんの個人的な悩みを私に聞いてきたんですけど、もう私、野球にしか集中してないんで、もう、申し訳ないけど、その相談事が、全く。
そう、最初はなんか、やってるなーぐらいで宴会が始まってて、うんうん、でじわじわなんかみんな、その、おしゃべりよりも、そうそう、テレビを見るシーンが増えていって、
うわー、朝出てきたーとかが。
もうでも、テーブルから全部食べ物とかも、お酒とかも全部引き上げてんねんけど、みんな、テレビの前並んでな。
最後あれ、大山の三遊間一人でしたっけ、
うんうん、
それで決まって、もうようやく帰れる。
最後のね。
そう。あれもだから試合自体も長かったんですよ。
長かったっす。
ね。
長かった。
まあ、
長かった。
KF2 回続いたりね。うん、満塁策取って、はい、あの中島監督が。
そう、うん、あれ、
森下から敬遠だね。
そうそう。
そうやん。だから言ったら満塁にさせた方がいいかもみたいなやったんですよ。
守りやすいね。アウトは取りやすくなるんですけどね。
どこ投げてもアウトになるから
ね。でも結構それって度胸いるよね。
そうね。
そう。
めちゃくちゃ怖い。
まあ、そういう裏目に出たね。
まあ結局ね、そこで、ま、うん、あれ、いや、そう、うわーってなったもんね。
4番相手にやるってことね。大山相手にやるってことね。
で、あの時、なんか確か、大山さんは確かに調子がいいとは言いにくいんじゃないかみたいな状態だったでしょ、う
ん、だいぶあんまり良くなかったですね、
俺ね。 でも4番やからやってくれるやろうっていう、うん、我々阪神ファンと、その居酒屋には阪神ファンじゃない人もイラッとしちゃったんで、一緒に見てる友達はね、まあ大山やからなみたいな空気と、
今年の大山でもすごかったですよ。もう責任感の塊でしょ、
ね、勝負強かったよね。
だから馬や深くうなずいてたもんね、あの大山さん、なんかヒットをちゃんと打った時に、あの時やっぱり大山やみたいなドヤ顔してたもんね。みんな他のチーム応援してる人らはさ、まあでもほらみたいな、いけるいけるみたいなこと言われてて、
責任感の塊、ほんまにそう。
あそこで
真面目やね、
真面目
大山は。
そう、うん、
大山出てかれたら困るんですよ、うん、
え、出ていくの？
わかんない。
まだわからんの
か。わかんない。
へぇー。
わかんないですよ、それが。
だからなんか、エンタメとして面白い試合も多かったんかなーっていう気は。
そう、ほんまのドラマチックな、
ね。ドラマチックな試合が多くて。
最後の最後先発でね、青柳ってなった時ね。
うんうんうん。
あ、もう、あ
かんのか、これいけんのか、これと。まあまあまあ、最後の試合からね。
うん。最後のそのオリックスの相手ピッチャーが宮、うん、
宮城。
宮城、うん。第2戦でその8でボコボコやり返されたピッチャーやから、マッカ負けてんのよ。
なんだろ、一番嫌なんですよ。
一番嫌な
の。はい。はい。
宮城か。
はい。ああ、そうやね。そうなるね。そうなるね。へぇ、
勝ったからね。うん、まあ、それもまさかの。スケット外国人
お前がホームラン打つんかいみたいな。
あ、なるほどね。
すくい上げたもんね。
あーさ
えみたいな、誰もが予想せずにね。
えちなみに今回そういうわけで、まあ、リーグ優勝も久しぶりでしょ、18年ぶり、はいはい、
そうです
日本シリーズ見に行けたんですか。
いやいや、
いけるわけない、
いけるわけない。
やっぱり
世界一に取りにくいチケットです。
だって世界一番のチーム。
ああ、そこね、あえてね。
そうそうそう。
やっぱり見に行ったっていう人周りにいます？
いますよ。
いるんや。
いるいるいる。いますよ。
生で見た人。
います
よ。すごいな。
なんで取れてるんか全然わかんないですけど。
あ、すごいな。それはすごいですね。
いますいます。
ああ、私もほんまに観客入ってたんかなぐらいの気持ちで、もう誰がおったんかなと思ってたけど、ね、いてたんや。
渡辺健がいて
たんじゃないですか。渡辺健ぐらいでないと無理やろうと思ってたけど、あ、やっぱりちゃんと入れたんやな、うん、でもいい時にね、コロナもある程度開けてさ、
みんなで、いや確かにそれはそうですね、
なんその声上げて応援できるようなタイミングで優勝っていうのも良かったですよね、気持ちいいよね、 そっちの方がね、
やっぱりね、あの甲子園の雰囲気で相手チームは嫌やで、
嫌、うん、でしょうね。あれはやれんですよ、
あのプレッシャ
ー。あれなんかテレビで見てても歓声すごかったタイミングあったよね、うん、そうそう、うん、最後のあたりって、
う
ん、この中で
うねりが起こるから、ね、
この中でこの投手投げんのかなと思って、やっぱちょっと同情した時あったもんね、
うん、まあやっぱ、うん、京セラとはやっぱね、レベルが違いますね、やっぱりね、
もうやっぱりそこはね、うん、もう喉鍛えてるからね、阪神のファンはね、多分今までのガヤだよ、なんかもうひどいやつでさ、
何十年もね、
本気でこの悪口選手に届かせようと思って声さ、がなるからさ、喉の仕上がり違うよね、やっぱり。
まあオリックス相手はまだマシな気しますけどね、
うん、まあどっかで土俵強っていうのもあるから、
ね、関西ダービーね。
うん、あれがもうなんていう宿敵ソフトバンクとかやったらもう
もうね、オリックスやからね、
割れてたんちゃう、なんか音響、
ロッテとか、あの4連敗されたロッテとかやったらめちゃくちゃやってたんちゃう。
あ、まだそこはね、うん、阪神ファンといえども、
だからなんか今回お互いをこうリスペクトした A 試合で、うん、ファン同士も、
はい、うん、終わった後もそんな感じ讃え合うみたいな感じやったんですよね、
大阪のね有名な千葉センタービルのとこ、御堂筋を挟んで、オリックス優勝おめでとう、反対側に阪神優勝おめでとうって書いてましたからね。そうそうそう。
ね、大阪の目抜き通りである御堂筋は、両方にな、うん、書いてあるのよな。
そう
ですね。やっぱその点、関西盛り上がりましたね。
そうですね。
2023年。来年もね、
はい、
こうなったら。
いやいや、勝てますよ。何を言ってるのか
分かるですよ。
ちなみに私、やっぱりあんま詳しくないんですけど、
はい、
あの連覇はしたことある、その日本一じゃなくて、うん、そのリーグ優勝とかはタイガースで、まあ、前は18年ぶりやけど、
うん、
まあ、ちょこちょこやってたじゃないですか、
うん、
連覇とか、
うん、
ほらしたこと、
それ何語ですか、連覇って。
連覇、
リーグ、
え、超の大将軍、
違う、あ、そっちの連覇じゃない、あ、噴煌の交わりとかそっちじゃない、
そっちじゃない、
あ、そっちじゃない、そっちじゃない、
じゃあ分かんない、
あ、あれ、あ、そう、うん、おお、
ちょっと分かんない、
分かんないです、ね、
もし連覇したら史上初なん、
史上初、
うん、ちょ
っと史上
歴史、タイガース歴史上初なん、 大変やな、これは、2024年も。
大変ですよ。
大変なんですよ。
で、これで開幕から5連敗とかしたら、もうほんまに。
お笑い球団
です。お笑い球団ですからね。
ああ、あんだけ日本にな。
だって85年の翌年もそうなんでしょうね。うん、
あ、そうなん
阪神らしいっちゃ阪神らしいです
よ、ね。そうそうそう。ね、
そっからダメトラって言われてまた。そう。はあ。いやいやいやいや、でも。
ダメトラがここまで来たんですよ。
そうそう。生え抜きの選手をちゃんと育ててな。
う
ん、
そうです。
岡田監督は続けてくれはんの？
いやもう来年の
来年
終わりでしょ、うん、来年とかまあ24年で終わりでしょ、
あ、あ、うん、あ、あ、そうやね、24年はまあでもシーズンやるはずね、
はい、
はい、まあそんな感じで、
はい、
まあ分かったような分からんような、
全くビール
そうやな、
知らなかったです、
飲み直そう、
はい、また来ます、
今回はね阪神の話で、
はい、
盛り上がりましたけど、またまた
今年も、ね、頑張るんで、
はい、そうですね、
はい、頑張るんで
阪神推しのお店なんでね、ここは
そうですね、は
い、ちょっとまた優勝をね、はい、乾杯できるように、
はい、もちろん、
はい、楽しみにしておきます、
はい、また来ます、
ありがとうございます、
東雲印のビーフンスープレックス、栄養失調から人事不正まで聞けばたちまちどうでもよくなる、東雲印のビーフンスープレックス、
東雲
ビーフンスープレックス、
ね、
うん、
いつもオープニングはマスターに会いに行く前の音声を録音してたんですけど、
はい、うんうんうん、
今回は後撮りです、
うん、はいはい、
まあまあそんな裏話もしつつ、タイガース喋りましたか？
めっちゃ下手やん、話の持ってき方
お酒が足りません、
はいはい、
今日ビール飲んでないよ、
あ、そうですか、
うん、でも2人ともさ、
はい、
やっぱりいろんな野球球団のファンの方を、うん、に遠慮してんのか、
うん、
いざ収録ボタンを押したらまあまあなんていうか、
こう控え、収録ボタン、
収録ボタンを押したらさ、うん、まあまあ控えめやったね、
そうでしょ、うん、僕ら品はいいんで、
なんかね、
キベちゃんもね、
阪神ファンといえばこう、うん、むしろ
ジャビット君をね引きずったりしないですよ、あの道に
そう
やっぱりリスペクト大事ですからね対戦相手の、だからあのオリックス阪神戦をね見習ってお互いリスペクトしていい試合っていうのが最高ですからね、
なんかね、うん、いいところ思い出の試合なんかも聞きましたけど、
はいはいはい、
本当控えめにね、うん、感動を分かち合ってましたね、
はい、
はい、まあまあまあまあ、もうでもパレードも終わりまして、本当、はい、2024年シーズン始まるんですか、
まあ、連覇ですからね初の連覇、はい、
それもあれになんの、
いや分かんないですけど、はい、もうまあ一服さんは一切言わないでくださいね、一服さんが言うと負けが込む、
ほんまにさ、
はい、
ほんまに言わせてくれへんかったよな、うん、最後な、
言わんといてくださいって
言ってた、ね、あれすらなんかちょっと言わんといてくらいの、
もう言わんといて、
あれって言うんやろって言ったらもう言わんといてって言ってたよねひどいわ、
はい、
はい、
ということで、
はい、
やいやいラジオではお便りを募集しております、
はい、
やいやいラジオ @gmail.com、
はい、
X の方はハッシュタグをつけてカタカナでやいラジでお願いします、
はい、
そして、今回のようにビール会お呼ばれはハッシュタグひらがなでお呼ばれでもつぶやいてみてください、
ぜひぜひね、美味しいビール飲んだ時はハッシュタグお呼ばれをつけていただければ、はい、我々も乾杯しに行こうと思ってますので、はい、はい、よろしくお願いします、
そして古民家の DIY で進捗状況は一服さんノートをつけておりますのでそちらもご覧ください、
はい、
いつもメールいただいているのでまた今年も読んでいこうと思いますのでどしどし送ってみてください、
励みにしております、
はい、それではまた、さよなら、
ありがとうございました。